心のハーフタイム。この番組は熊本地震で被災された方や、また大変な思いをされた方にとって少しでも心の休憩になればと思い、 WCRP 世界宗教者平和会議と新宗連新日本宗教団体連合会が第2第4土曜日の午前10時からお送りします。スポーツでは前半の試合が終わり、後半の試合が始まる前の休憩時間をハーフタイムと言います。番組名のハーフタイムは、災害後の厳しい生活を過ごされている皆さんに、この番組を聞いていただいている間だけでも心の休憩、ハーフタイムを取っていただこうということを意味しています。番組では宗教者や震災復興に携わってこられた方々をゲストにお迎えし、さまざまなトークを展開します。
この番組は公益財団法人世界宗教者平和会議日本委員会と公益財団法人新日本宗教団体連合会の提供でお送りします。
さて、本日第33回目のゲストは、世界宗教者平和会議日本委員会女性部会黒住教婦人会会長黒住明子さんと、立正厚生会田中由香子さん、聞き手は世界宗教者平和会議日本委員会有地誠一郎です。それではお聞きください。
はい、心のハーフタイムの時間です。今日は震災時に備えて発達障害児受け入れの手引きを作成しました、WCRP 世界宗教者平和会議日本委員会、女性部会の黒住さんと田中さんにお越しいただきました。また応援団といたしまして、災害時のオーソリティでございます大阪大学の稲葉教授にも、スタジオに入っていただいております。今日どうぞよろしくお願いいたします。それでは自己紹介からちょっといただけますでしょうか。
今日は岡山から参りました、黒住教の、婦人会の会長を今しております黒住明子と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
立正厚生会から参りました田中由香子と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。早速でございますけれども、お話を伺っていきたいと思いますが、災害時に備えて発達障害児受け入れの手引きを、作られたそうですけれども、どのようなものなのか、またその、きっかけは、となったものは何なんでしょうかね。田中さん、
東日本大震災の時にですね、自閉症や発達障害などを、持つ方たちのお母様の、グループと出会いまして、でその方たちが震災の時に、避難所での避難生活であったりする上でものすごく苦労されたという体験を伺いまして、それに対して何か、最初はもちろん援助ということだったんですけれども、そういう思いをする人たちを増やしたくないというお母様たちの思いを受けまして、私たちがじゃあ今度は何かできることはないかということを考えた後に、こういう手引きを作るという動きになりました。
ああ、そうですか。そうするとまたそのお母さん方からいろんなお話をね、伺ったと思うんですけども、具体的にどんな話があったんでしょうかね。
ですね、例えばその震災の時にですね、やはりその例えば自閉症ですとか発達障害のお子さんというのは、一見元気ですから普通のお子さんと変わらないというふうに見られるんですけれども、やはりいろんな特性があって、例えばこう列に こうじっと並ぶことができないとか、それからあの大勢の中で一緒に過ごすことができないとか、いろいろそういう問題が あるんですね、
はい、
でそういう中で例えばその列に並べないからその、支援 その食料品とかそういうのを受け取れなかったり、
はいはい、
またその大勢の中で過ごすことができないの で親御さん もうものすごく遠慮して、その避難所に結局行けなくて、もう長い間もう何ヶ月も車の中で、
はいはい、
あの親子で過ごしたとか、いろんなことが大変だったみたいですね。
あ、そうですか、
はい、
じゃあそういうことから、じゃあそういった発達障害のお子さんをどうにか救いたいということから、
そうですね、
企画が始まったわけですね。
そうですね、なかなかやはり理解されにくいということがあって、で例えば車椅子の方だとか高齢者の方なんかはやはり皆さん見てすぐ、
ああ、分かりますね、
ちょっとね、手を差し伸べてあげないととか、
はい、
分かるのでいいんですけれども、はい、やっぱりそういう
が見て分から、ね、分からないですもんね、
という方はやはり周りの方の理解を得にくいので、
はい、
その分すごくやはりそういう災害時にはとても大変な状況に置かれるということが分かったわけなんです。
はい、それでじゃあ発達障害児を対象とした手引き入しようということで、されたわけですね。
はい、
そうですか、まあ、手引き入また作るにあたっていろいろ何か学習会をされたとか、
はい、
伺いましたけども、
はい、私たちもそういう障害に対するもちろん知識は少なかったので、
はい、
まずそういうことを勉強したりですとか、実際に東日本大震災の時に、被災された、発達障害に限らず、身体障害であったりそういう障害の方のお話をまず伺ったりですとか、そういう、勉強会をさせてもらいました。で、でもそういう方たちに、来てお話来てもいただいてお話を伺うにあたり、私どもの宗教の施設に来ていただく時にそのまずお手洗いですとかその来ていただくにあたりバリアフリーではない自分たちの施設とかの体制があるということにその時に初めて気づきまして、
はい、
で、そうです、ですから、まず私たちができることを探していこうという動きにもつながりました。
うん、なるほどね、はい、いろいろこちらも実際に勉強して、
はい、
知識を高めてそれで、これからその編集に取り掛かっていったわけですね。
はい、
はい、
ああそうですか。じゃあまた編集にあたっていろんな動きだとかあったかと思うんですけども、ご苦労もあっただろうし、
はい、そうですね、初めはもうちょっとどこからどう手をつけていいか、私たちもこういうなんか手引きを作るとか、
はい、
マニュアルを作るというのはみんな初めてのことなので、
はい、
何からどう始めればいいのかっていう感じではあったんですけれども、
はい
はい、でもいろいろそのいろんな方の、お話を聞いて勉強会をしたり、
はい、
またその行政の方にいろいろお話を聞いて、その行政はどのようにその、はい、その援助が必要な方に対するそのケアをされてるのかっていうことをいろいろ聞くにつれて、
はい、
やはり先ほども申してましたような車椅子の方ですとか高齢者の方とか、そういう方に対しての、はい、その、災害時の何かそのケアっていうか、そういうのは行政はやはりきちっとしたものを作ってらっしゃるところがあるんですね。ただそれをよく見るとやはりその一見わからない、その今増えてますけれどもやっぱり発達障害の方ですとか、
はい、
そういう方たちのことについてはまだ触れられてないっていうことが分かって、
マニュアルが少ないっていう、
そうなんです、
ですかね、
はい、なのでそこで私たちはやはりもうそこにもう
特化して、
はい、焦点を絞ろうと、でも、
はいはい、
そこに焦点を絞ることによって他のいろいろなケアが必要な方たちも、網羅できるのではないかということで、
はい、
今回は発達障害の方の受け入れのための手引きということで、ちょっと絞り込んだわけなんです。
あ、なるほどね、あ、そうですか、はい、でまた 防災士の資格を、はい、取られたりとか、
そうですね、
なんかすごいですよね、はい、
そうですね、はい、はい、
順々に、
はい、みんなで、
はい、女性部会のメンバー
たくましいですね、
はい、はい、でもいろんなやはり発見ですとか、はい、いろんなことを知ることができて、
そうですね、意識が変わる、
意識が変わりました、備えるというか、そうですね、
はい、
はい、心構えというか、う
ん、あ、できたわけですね、
はい、
あ、そうですか。またこの手引きも宗教団体、はい、お寺ですとか、はい、神社にこの置いて、
はい、そうですね、
活用していただくっていうことなんですよね、
はい、まあ、その先ほども申したように自分たちが今できることをということで、まあ、災害時には、宗教施設、お寺や教会などは地域の皆さんたちから、まあ、避難所として逃げ込む場所という期待も まあ、あると思うんですけれども、はい、そういう皆さんが逃げ込んで来られた時に自分たちが、まあ、その前から準備しておくと、本当にそういうまあ、普通の方だけではなくて発達障害児者の方たちを受け入れるにおいてもいいと思われるようなことを中心にこのガイドブック手引きをまとめようというふうになりました。
そうするとお寺や神社の方々もそのハンドブックが、はい、手引きがあれば、
はい、
安心して、
はい、
発達障害の人たちの受け入れっていうか対応もね、
そうですね、
は
い、安心してというか、まあ、その気軽にこれならできるって思っていただけるようなその内容に、
は
い、まあ、することも大事だと思いましたので、はい、あまりにもハードルが高くてお金がかかるような準備っていうのは皆さんできない、逆に逆効果になってしまうと思いましたの で、ね、はい、気軽にやっていただけることを中心に分かりやすくまとめるということを念頭に置きました。
そうですね、はい、はい、でまたやはりそういう方たちがいらっしゃって、そういう方たちが、まあ、いざその災害とかそういう場面でこういうことに困るんだっていうことを知っていただくことによって、やはりその受け入れる方の意識が、はい、まあ、変わるというか、やはり知っていただいていれば、はい、やはりそれなりの声掛けをしたり、はい、100% その方たちのために何かもしできなかったとしても、うん、やはりそういうその知識とその意識があれば、
はいはい、
やっぱり全然
心の支えというか
違ってくると思う、はい、思うので、やはりまず知っていただいて、うん、その心構えを持っていただきたいなというふうに思っています。
そうすれば安心して受け入れも
そうです
できていくと、ね、いうことですし、はい、またお母さん方も安心してそこ に避難というかね、
はい、
することができるという、
はい、そうです、
そうですね、
両方にメリットがあるわけですよね、は
い、そのように願っているところなんですけれども、はい、いや本当
すごい素敵なものをね、作られたと思います。
変わり果てた街並み、過ぎるとそこは薬師堂、倒れた灯籠のそばにお地蔵様一人、穏やかな微笑みのその薄紅のつぼみたたえ、しだれ桜ひっそりたたずむ、そして桜は咲く、大地に根を下ろして、厳しい新たな芽育みながら、それでも桜は咲く、寒さにじっと耐えて、春の訪れつ 続く限り。雪に埋もれ縛れる北の国では長く険しい道のり続くけれど、どんなに厳しい冬でも必ず終わり来るから、春を希望育てよう。それでも桜は咲く、大地に根を下ろして、厳しい冬の日々にも新たな芽育みながら、それでも桜は咲く。寒さにじっと耐えて、春の訪れ告げる。その命続く。桜は咲く、大地に根を下ろして、厳しい冬の日々にも新たな芽育みながら、それでも桜は咲く。寒さにじっと耐えて、春の訪れ告げる。その命続く限り。それでも私は咲く、この大地踏みしめながら、辛くて苦しい時でも生きる喜び忘れないで。それでも私は咲く、この悲しみに負けないで。春の
またこれ作るにあたっても、その発達障害を持つお母さん方からご意見とか、
はい、
聞いてみましたでしょうかね。
はい、 はい、いろいろ、まあ、実際にやはり そういう当事者の方の声というのがやはり一番、はい、私たちも参考になりますので、はい、いろいろと、まあ、それは聞かせていただいて、
そうですね、はい、でまあ、作ってる最中に熊本の地震が起きましたので、はい、また熊本にまあ、スタッフが入った時に、はい、まあ、熊本 その障害児者の方の現状っていうのも、はい、まあ、伺っていましたら、やっぱり同じように、はい、そういう方たちには、はい、支援の手が届いてないということが本当に分かりましたので、本当にここの分野は大切なこと、まあ、宗教者が手の届かない人たちに、やっぱり宗教者が最後は手を差し伸べたいなっていうことを確信、はい、した、はい、
そうですね、
最初は東日本大震災でそういった状況が、はい、が分かって、はい、そしてその後熊本地震でも同じような、はい、
そうでしたね、
障害の方々が、はいはい、ご苦労されたと、そうです、ね、いうことを、まあ、はい、確信されたわけですね、
はい、そうです、
じゃあいよいよこれが本当にこの大事だということで、余計熱が入ってじゃあ、
は
い、編集に当たったと、はい、いうことになるんでしょうかね、はいはい、そうですか。発刊というのは今度いつ頃発刊されるんですか。はい、
4月です。
25日に一応ですね、やはり宗教施設の多い京都で、はい、その、まあ、発刊、まあ、発表とその、はい、まあ、発刊イベントというか、はい、それを予定しております、
は
い
は
い、
ああそうですか、はいはい、じゃあ楽しみですね、
はい、
そうですね、はい、
じゃあまたそれを使って、普及かなんかの、はい、かされるんですか。
もちろんそうですね、
はい、これからそうです、
はい、今後はそれを使って、はい、地域において、ま、その地域での、まあ、災害の特徴に合わせた、まあ、住民の方たちとのワークショップであるとか、はい、そういうことができていったら本当にいいなというふうには思います。
全国ツアーをしなくちゃいけないね。
でもね、このマニュアルはやっぱり一つのツールなので、はい、それを使ってやはりいかにこうきちんとこう伝えていくかということがやはりこれからとても大事だと思いますので、
は
い、
発刊が、はい、まあ、ゴールではなくてスタートだと、
ま、むしろスタートだという、はい、まあ、そういう気持ちですね、はいはいはい、
そうですか。じゃあこれから本当にこれができて、ますと、例えばまた地震が起こっても神社や、はい、お寺も、はい、発達障害の方々の受け入れが安心して、できるようになりますし、はいはい、またその、当事者の方も安心して神社やお寺にこの逃げ込むことができると。
そうですね、そうですね、はいはい、まあ、そこで何らかのこうなんていうんですかね、こうやはりその方たちの立場に立ったお声掛けだとか、ちょっとしたやっぱり気遣いができれば、はい、それだけでも全然違うと思うので、
はい、そうですね、はい、やはりこういった取り組みというのは宗教者ならではの取り組みになるんでしょうかね、はい、
そうですね、そうかなと思います。
稲葉先生どうなんでしょうか。
大変素晴らしい取り組みだと思います。実際に当事者の声を聞いてですね、そして、ご自身で防災士の資格を取って、でこういうふうにして時間をかけて丁寧にマニュアル手引きを作られたと、本当に素晴らしいことだと思います。
ありがとうございます。稲葉先生からこういうお墨付きをいただきましたので、
ありがとうございます。
安心してね、またこれを普及することができるのかなというふうにまた、
そうですね、はい、
思わせてもらいました、
はい。
あとそうですね、これが、できて、いくと、発達障害の、持たれた親御さん、なんかも、はい、逆にこれを使って、はい、何か、そういう学習会したいとかっていうことも、はい、聞いてくるんじゃないでしょうか、
ね、そういう気持ちになっていただけたら本当に逆に嬉しいですね。
そうですね、そうですね、はい、やはりそういう方たちはもうご自身もやはりその備えというかですね、うん、もし何かあった時にどうするかということをやはり当事者の方たちご自身も、
ね、
考えておかれるのがやはりすごく大事だと思うので、はいはい、そういう、はい、やはりその
またきっかけになれば、
はい、そうですよね、嬉しいことです。
だから神社やお寺だけじゃなくて、そういう 発達障害の持たれた親御さんとかも、はい、これを知っていただくことによって、はい、さらに安心してこの神社やお寺の方に、はい、行くことができる。
そうですね。
それをしないとうち受け入れはできてても神社やお寺に逃げても逃げたらいいのかわからなければ仕方ないですから。
そうですね。
そういう方たちがやはりこう精神的に孤立することがないような、うん、やはりそのお寺とか神社とかそういう、うん、宗教施設がそういうそのまあ、こう精神的な支えというかちょっとしたですね、やっぱりその孤立させないというそういうふうな役割を担うことができれば、はい、いいんじゃないかなというふうに思います。
じゃあ両方にアプローチしていかないといけない
ですね。そうですね、
そうですね、
はい、これからますます本当に忙しくなっていいかと思いますけれども、はい、本当に素晴らしいものを作っていただきまして、はい、ありがとうございました。本当に今日また、はい、素晴らしいお話を頂戴いたしました。この心のハーフタイムも、1年半余り続いてきましたけれども、うん、今月で、終了というふうになりますけれども、はい、なんかとっても寂しいんですけれども、はい、また次回は次回にまたございますけれども、今日はまずこの辺で、終わりたいと思います。黒住さん、田中さん、今日はとってもいいお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
した曲は本日のゲストお二人のリクエストで千葉泉のそれでも桜は咲くでした。心のハーフタイム、本日第33回目の放送はいかがでしたか。世界宗教者平和会議日本委員会女性部会黒住教婦人会会長黒住明子さんと立正厚生会田中由加子さんをゲストにお迎えしました。この番組へのご意見、ご感想はメール、ファックスでお寄せください。メールアドレスは心@fm791.jp。ファックス番号は050-3730-3256。050-3730-3256 です。なお、この放送は3月14日水曜日午後3時から再放送します。心のハーフタイム、次回は3月24日土曜日午前10時からです。最終回となりますが、次回もお楽しみに。